人間は勘違いをする動物である。誇張、オッケーオッケー、誇張ぐらいなんだ。僕の誕生日占いの本見たんだ。そしたら4月25日生まれ、誇張しますって書いてました。誕生日本に誇張が好きですって書いてました。だから私そのまま生きてます。聞いてください。第37回始めたいと思います。
サードクラス袴田拓のたらこたらふく食っちまったよ。
サードクラス袴田拓です。
アシスタントの後藤春香です。袴田さん、
はい。
前回の
A
袴田全曲解説、
はいはいはい、
現状維持、
はい、
の解説の内容にですね、
A、
ちょっと間違いがあるというご指摘があったみたいなんですけども。
おお、それは大塚弥生さんからメールいただきましてね。
はい、サードクラスのメンバーである大塚弥生さんから、
うん、ちょっと袴田さん誇張しすぎじゃないですかということですねやっぱ袴田さん誇張好きだけど、やっぱり誇張にも程があるんじゃないかということでですね、
はい、誇張なんですか。
誇張ですね、やっぱり誰もですね、やっぱり4歳からバンドサウンドは作ってませんそれはだから僕のね、勝手なね、その妄想っていうんですか、誇張っていうんですかね、やっぱりその大塚弥生さんがすごいってことがですね、うんうん、ちょっと湾曲っていうんですかね湾曲しましてですね、なんか4歳からバンドサウンド作ったっていうね、うん、ちょっと勘違いをしてしまいましてね、
はい、ちょっとその前回の、
ええ、
その歌詞を聞いていただきましょう。
はい、
はい。
で、大塚さんのが何がすごいかっていうとですね、僕は負けたと思ったんですよね、
うん、
それなぜかっていうと4歳から作曲して打ち込みやってたと、エレクトーンで、
ええ、ああエレクトーンでね、
エレクトーンの打ち込みで、
あのフロッピーディスク差し込んでるやつね、はいはい、
あれでもうバンドサウンドを4歳から作ってたと。
あ、
もうただものじゃないなと、
という
感
じだったわけですけど、
まあね、この誇張素晴らしいですね誇張ですからね、もう
これまあ正しくは、
大
塚さんによりますと、
私
は打ち込みは中学入ってからです。
うん、
小学生の時はアンサンブルの練習と耳コピの訓練とドラムの練習でしたと。
そうなんですよ、実はですね、大塚さんはドラムできるんですよね。
ねえ、そんなこともやってたんですね。
ドラムだからあんまり叩いてるとこ見せないんですけどね、うん、ドラムやってたらしいんですよね、
うん、
ええ、
でそして、
DX7
が木更津に来たのは小6で、打ち込みはそれ以降になります。
だから DX7、
はい、というふうに書いてあります、うん、はい、
ヤマハの名機ですね、シンセサイザーのね、
は
DX7 っていうのは、はい、それが木更津に来たっていうのはやっぱりね、大塚さんの表現としてはやっぱり木更津に来たって全国発売ですからね別に木更津に来たわけじゃないですからね
大塚さんは木更津出身っていうことです
よね。そうですね、
はい、
全国発売ですから別に木更津に来たわけじゃないです
よ。ここに木更津に入ってくるまで時間がかかったっていうようなこと、ニュアンスなのかな。
いやでも網走だって入ってきてますからねDX7 は。
そうなんだ。
網走も入ってきてましたからね。網走っていうか北見かな、うん、北見ぐらいに、
あ、そうですか、
うん、楽器屋に DX7 ありましたからね、
うんうん、
だから木更津に来たっていう表現はちょっと大塚さんワールドっていう感じじゃないですか、ね、
大塚さんのお家に来たのかってことかな。
そうですね、お家に来たってことですね。だからその DX7 で打ち込みできたのかな、あの機械は。今でも使ってる人いますけどね、
うんうん、まあ、それが小6で、まあ、中学に入ってから打ち込みをやり始めたんだっていうことですね。
DX7 なんてですね、今のど自慢はねカラオケになっちゃいましたけどね、
NHK
のね、
はいはい、
であれ DX7 使ってましたからね、もうあのカラオケになる前まで、
あ、
シンセサイザーの
生バンドだった
時、それぐらいもう それこそ30年40年使ってるんじゃないか、 DX7
そ
う NHK, NHK で本当です、本当に本当のネタです、それぐらいのすごい勢いでしたからね、あれ DX7 で、それで打ち込みやってたと、いうことですね。小6からやったと、
中学入ってからって
言ってるんですね。それでさらにはどういう経歴持ち主ですか。
いや、そこまでです、
そこまでですか。
そこまでです、はい。まあ、とにかく、4歳からやってたわけではないと、打ち込みを。
そうですね、ちょっと僕の誇張もしすぎましたね。ちょっとね、
まあでもそれは大塚さんがすごいっていう、
そうですね、だから
の気持ちのあまりに、
そうですね、
そういう、まあ、勘違いというのか、なんて言うんでしょうね。
いや、僕のおなじみのやつですね。やっぱおなじみのなんかこう、勝手な解釈っていうんですか、まあ、おなじみの
袴田さんの気持ちに嘘はないんですよね。大塚さんってすごいっていう部分、
そうですね、
だけどそこは嘘じゃないんだけど、それがあるあまりに事実関係が
ちょっと行き過ぎてしまいましたね。行き過ぎでしましたね。行き過ぎでしたね。やっぱり、まあね、そんな感じで、まあとにかくびっくりしたっていうのは間違いないですよね。大塚さんの才能にびっくりしたっていうことは間違いない。
だって中学からだってね、十分早いっていうか、
十分早いですよ
ね、その前からね、アンサンブルの練習とかドラムの練習をして、まあやっぱりドラムも練習してたから、そういうことこう打ち込みができるっていうのはあったのかもしれないですよね。
そうですね。あとですね、これは本当の話だと思うんですけど、
大丈夫かな。
大丈夫だと思います。あのドラムを叩けるってことはですね、非常に打ち込みのドラムがうまいんですよ。
そうですよね、
はいはい、強弱なんかもすごいつけましてね、それでセカンドアルバムなんかこうすごく強弱のあるドラムでクリックもきちんとこうオンでやってんだけど、なぜかグルーヴが出るような打ち込み、それを習得してましたね、
やっぱりその強弱、アクセントってすごく大事なんですよね、打ち込みってそこが結構なんていうかな、おざなりになりがちというか。
そうですね、ですのでそこはまああの間違えてないと思います、僕は。その話は
結構そのドラムのフレーズがどういう風に組み立ってるかってこう分かってないと打ち込めないですからね。
そうですね、でまあこれ以上のことも僕知ってるんですけども、あんまり余計なこと言うとですね、あのまた誤解がね、また勘違いだったりするから、これぐらいにしときますけども、まあそんなわけで助けられたアルバムってことは間違いないですよね、
はい、そこはそうですね、
サードクラス袴田拓のタラコタラフク食っちまったよ。
というわけでですね、今日はですね、私たちリハーサルをねやってきましたですからね、
スタジオ入って、ね、今僕と袴田さんでちょっとあの練習をしてきました。
してきましたね、はい、もう賑やかにやってですね、これでラジオ撮れるのか俺たちってね言いましたけど、ね、
このラジオ収録するためにちょっと僕セーブするからって。
もうあの5割の力でねやらせてもらうけど勘弁してくれと。もうラジオもね撮らんきゃいけないから。やっぱり僕っていうのはエネルギー温存型なんでね、
あ
やっぱりエネルギーはトータルで使うんで、やっぱりこうワンマンライブなんてサードクラスでやるときもですね、やっぱ序盤こうバッと飛ばして、中盤ちょっとこうしんみりさせといて、最後に爆発するっていうね、もうそういうワンマンのやり方やってますから、エネルギー温存型って言うんですかね、やっぱりこう
そういうこと
で、だから最初からもう全力でバーッとこう走り抜けるっていうライブじゃなくて、もうちょっと緩急をつけるようなやっぱりワンマンやってますから、やっぱワンマンなんで長くて2時間半やりますからね、それでどうやって体力配分するかっていう、そしたらお前トレーニングするこの野郎っていうね、そういう話になっちゃうんですけどもね。だけど私ね、トレーニングはね、実はね、あのね、右脳にはあんまり良くないんですね。やっぱり左脳型になっちゃうんですね、やっぱ筋肉トレーニングっていうのは。それは立証されてるんですね、芸術としては。 うーん、だから右脳型左脳型ってありますじゃないですか、
まあまあまあ、うん、はい、
で
ますよね、
まあ、音楽をその右脳で聞くっていうことですね。やっぱりその日本人はあんまり知ってないんですね、実はね。歌詞が優先されてる世界で聞く人が多いんですよ、日本人の耳としては、はいはいはい、ただなんとアメリカヨーロッパでは右脳型の聞き方をしているということを僕はね本を読みましてね知りましてね、これはねいい本を読みましてね、それがね説が合ってるっていうね非常に説得力のある意見を聞きましてね、だから日本人の感覚としてはね左脳で聞く人が多いらしいですね。で、何の話でした？
いや袴田さんはいろいろ誇張して危ないっていう話の直後に、いきなりこの、なんか科学的な根拠がどこまであるのか
分かんない話、
分かんない話をし始めてますけど、
これをまた後で訂正することになると思いますけどもね重要な本を読んでましてね、音楽のね、それでいろんな知識を今貯めてるとこです。あ、このラジオのためにね。
あ、このラジオのためになんだ。まあなんかその右脳左脳っていう話は聞いたことはありますよね。
まあ一般的ではあるんですけども、ちょっとそれの詳しいやつをちょっと読みましてね、でまあまた訂正します間違えてたら。
だから、トレーニングは右脳に良くないというか、
なんかでも元気にはなると思うんですけど、もちろん。ただその感性としてその右脳を使う作曲とかっていうことに関して非常にちょっと、
ただ、今その2時間のライブをやるための体力をつけるっていう話でしたから。
そうですね、関係
ないですね。それはだからそう作曲する場面の話ではなく、なくて、
でもですね、こう、例えば表現一つ取りますね、表現ありますね、音楽の表現っていうのありますね、
はい、
それでやっぱりこう やる側っていうのはやっぱこう右脳型の方が面白いって僕はね勝手に信じてくれましてね。
はいはい、まあ袴田さんは割とそういう考え方ですよね。
考え方ですね、はいはい、まあそれは人それぞれですよ、だけどこう右脳型の表現っていうんですかね、そういうのをちょっと、まあ、研究って言ったらそのガセですね、はっきり言いますけど研究っていうのはガセです、ガセネタですね。やっぱりちょっとそういうのに興味があるということです、というわけで表現というのはちょっとそういう感じで、
だからトレーニングはしないと。
まあだからその緩急をつけて右脳を使っていくような2時間半のメニューっていうんですかね、そういうライブを目指しております、私の中で今。
なるほど、そのトレーニングせずに、右脳優位な状態、右脳が優位な状態を維持するために、体力温存型でやっているっていう、
あとですね、やっぱりもうこの年なんでですね、走るの怖いです、
ああ怪我とかね、
怪我もそうだし、あとやっぱ散歩ですね、散歩でやっぱり体力つけていくってことですよね、だからもう走るまでは行っちゃ怖いんですよね、ちょっとこの年だから。
怖いっていうのは
やっぱりちょっといきなり心臓に来るじゃないですか、
負担がね、
負担がね、
急激な負担が、
だから自然にバーッとこうストロークをしてですね、ギターの、したら自然に盛り上がるようなライブっていうんですかね、そういうの僕見たことあるんですよ、あるアーティストでね、そういう方向を目指して考えてますよね。意味わかりますかねなんかちょっと、だから、わーっていうんじゃなくて、ちょっと潤いのあるなんていうかこう、ライブ運びっていうんですかね、はい、ちょっとそういうのをバンドではもなんかこうできたらなって。でメンバーにはちょっとそのガーッといく人も入れてですね、それでこうバランスを取ってこう進めていくような世界ですかね、ちょっと僕今リハ終わってからちょっと熱くなってますけど
なんか、体力配分の話だったから最初なんかちょっと話の方向性が変わってきてる気がしますけど、
でもこれ後できちんと僕勉強してきちんともう一回やります、
じゃあまだ言わない方が良かったですね。
いやでもまあ、まあでもそういう今心持ちでやってるということですね、ですから、
はい、
まあ、ライブなんかもそうだし、まあ、音源なんかもね今ね新しいの作ってますけどもね、
サードクラスのね、
はいはい、 非常にこれがねまた面白い作りになってますから、うん、皆さんぜひご期待くださいということで、この締めの言葉にさせていただきますけどもね、
サードクラス袴田タグのタラコタラフク食っちまったよ。
サードクラス袴田タクのタラコタラフク食っちまったよ。今回もお付き合いいただきましてありがとうございました。番組では随時メールを募集しております。番組の感想や要望、袴田タクへの質問など何でもお寄せください。宛先のメールアドレスは袴田たらこ @gmail.com です。ポッドキャストの各プラットフォームの詳細欄などにも記載がありますので、そちらのリンクからでもメールを送っていただけるかと思います。皆様からのお便りをお待ちしております。それでは次回もよろしくお願いいたします。お相手は
袴田拓と
後藤遥でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
イエーイエーハ
ッ。サードクラス袴田拓のタラコタラフク食っちまったよ。はっ。